サソリ座ウシコのイチゴということで、また始まりましたウシコでございます。今日はですね、私がパーソナリティ始めて多分29回目かなと思いますけど、番組になりますけれども、前回に引き続きゆかちゃんをお呼びしてですね、ゆかちゃんをゲストにお迎えして、お話をさせていただいております。続きを聞いていただきたいと思いますね。どんな風に聞いてくださってるかな、もう私何度聞いてもね、もう聞き入ってしまうお話なんですけども、ぜひ皆さんにも番組としてね、聞いていただければなという風に思っています。それではあとゆかちゃんとのねトークをお聞きいただく前にですね、私が11月の13日にですね発売いたしました、CD のですね、3曲目を最初にお届けしたいと思います。私が自作曲として3曲目に作った曲になりますけれども、最初お聴きください。奇跡どうぞ。
んにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
で、前回もお越しいただいてたゆかちゃん、話が尽きずものすごい素敵なっていうかね、がんの闘病したっていうお話をこんなに明るく語る、うん、人がいたのかと驚きながら聞いていて、ちょっと1回分の放送じゃ終わらなくて、今引き続き神社で、
はい、ベンチで、
神社のベンチで結構でっかい声で喋ってます、
はい、みんなが見ていく
見ていくけど、うん、なんかやってんだなみたいな感じでね、一、はい、人で喋ってると怪しいけど、二人だから、
二人だから
もっと怪しい、
は
い、
うん、大丈夫
大丈夫、うん、ね。でその髪の毛が抜けちゃうっていう副作用があったけど、うん、抜けていくことのやっぱりこうハラハラと抜けていく感じのストレス、うん、悲しみよりストレスって言うとね、なんかね、
ストレスなんです。
ストレスを感じるより潔くもう全部こう綺麗に出家の人みたいにね、
はい、撮りました。
で可愛く写真をね、アプリ付きでちょっと残してたりとかっていう話だったけど、治療を終えられて、でこう髪の毛ね、私がこの間初めてお会いした時には短いショートヘアだけど、まあ、はい、治療を終えて今髪の毛生えてきたとこなのよってお話だったし、南伊豆に夏にね一緒に行った時も、もう、まあ、昔の方がね、もともとは
そう、
病気する前はなかったんだね、はい、だけど短いヘアスタイルだけど、ちょっとこうヘアスタイリングどうしていいか分かんないくて、まあ、帽子かぶったりしてんのよって言ってたけど、ね、同じ相部屋だった、旅行の時に同じ部屋だった、
美容師のね、
スーパー美容師千穂ちゃんが、
はい、
千穂ちゃんが、ね、突然ドライヤーを突然かけて、ね、ドライヤーかけていいって言って、私たち、もう朝、ね、チェックアウトしなきゃいけないから、千穂ちゃんどうぞ、うるさい音出してもどうぞって感じだったら、いいよって言ったら、ね、さりげなく、ね、ゆかちゃんの髪の毛、そう、あ、私のやってくれんのみたいな、私も思ったもん、横で見て、ゆかちゃんのやってあげるんだみたいな、
そう、
ね、さっとねってやってくれて、したらちょっとそのドライヤーで髪の毛の流れ具合を後ろにしてたのを前にするみたいな、なんか、
教えてくれた、
ね、やったら、なんかね、髪の毛短いまんまだけど、なんかすごいこう本当に素敵な感じで、それこそ気持ち上がるっていうかね、
そう、
でしかもそれがさ、前に私がお話しした時にはちょっと病気のことまではお話ししなかったんだけど、今日ね、ゆかちゃんがこうやってお話ししてくださったけど、やっぱり髪の毛のヘアスタイルどうしたらいいかなっていう、まあ、悩んでるというか、ちょっと気にかけてるっていうことの奥にはね、そういう病気して1年頑張ってっていうことでの今生えてきた髪の毛っていう実はねストーリーがあったので、それを整えてくれるっていうのはすごくやっぱりね、頑張って病気の治療してきたっていうこともなんかすごくね、なんかこう手当てしてくれてるようなね、
そうそうそう、
ね、そんな感じだななんて、今喋ってみたら随分なんか、そんな言葉になるけど、その時はなんか、あ、もうドライヤーしてあげてる、髪の毛ちょっとセットしてあげてるってだけで、なんかもう普通のなんかね、美容師さんのちょっと整えてあげるじゃない感じがしてね、見てたんだけどね、
本当にね、ちごちゃんは ね頭をね触りながら何か感じるみたいで、メッセージを言ってくれるんだよ ねなんかさりげなくね、
スタイリングするだけじゃなくね、
そうそうそう、だから、ね、あの時はそのドライヤーの話は朝の話で整えてくれたんだけど、
そうだったね、
そうそうそう、その前の夜はヘッドマッサージみたいな感じで、やらせてって言ってくれてさ、それでやってもらってたらさ、ああゆかちゃんはね、って言いながら、もっともっともっとまだまだ、もっと自分を大事にしてねって言われたの。
本当。
そう、って私だいぶ自分大事にするようになったって思ってたんだけど、まだなんて、まだまだって、で髪の毛もまだね、私にしてみればね、しっかり生えてきたって思ってたんだけど、いやこれはねまだ元気な髪じゃないからって、分かるんだよって触れば、それで、髪の毛もそうだし、なんか感じるって、もっとゆかちゃん大事に、自分をもっともっと大事にしていいんだからねって言われたの、ね、
頭触れて髪の毛を見て、もっと自分を大事にしてねなんてメッセージくれちゃうのね。
そうなの。それでその時の仲間をみんなヘッドマッサージしてあげてて、はいはいはい、一人一人ね、お言葉をいただくみたいな、ウェ、って
そんなつもりないんだけどって本人言ってますけどね、でもなんか必ずなんかちょっと頭皮マッサージしながら、
なんかそう感じたことをメッセージポロリポロリとお話しして、それが結構響くことだったりして、
すごいね。
そうなの、そう、 すごくね、響いた。私はねもうなんか元気になった気がしてて、自分を大事にしてる、してねっていう気持ちももちろん、自分もっともうなんかだいぶ大事にしてる気持ちになってた。がんもまだあのね、抗がん剤って、あの打った後の副作用、打った後の副作用っていうのを繰り返すんだけど、あの2月に終わったのにまだね足と手のやっぱ神経というかな、痛いのね、
しびれるような痛さあるっていう、
そうなの、そうなので、これない人もいいんだって。でも残る人は何年も残る人もいるし、何とも言えなくって、そんなのがちょっと残ってたから、なんていうのかな、自分であまだまだ気をつけよう、まだまだ自分をね、あのいたわろうって思ってたんだけど、さらにもっとだよっていうようなイメージ愛で私を受け取ったから、あもっとか、
そうなんだね、ちょっともういいよっていうか、ね、頑張ってたというか、なんだろうね、もう終わりっていうかね、なんか思ってたけど、いやいやもっと自分を愛しなさいなんてメッセージはなんかこう、あそうかと思って、
そうドキッとした、
そうだよね、ドキッとすると思う、私も、そうね、へ
え、このまままたさ元気になった気持ちになっちゃって、あれやろうかな、どっか行こうかな、なんて、ね、いろいろ始めちゃったらまた体にね負担があるから、いいメッセージをね8月のいい時に、ナイスなねタイミングで受け取ったなと思って、
まあでも始めたくなっちゃう、焦りとまでは言わないけども、そろそろちょっとね病気である人っていうのもあね飽きてきちゃうというか、そんなとこもあるから動き出したいっていうのもあるのかななんて思うけど、でもまあなんか誰かに愛してもらうんじゃなくて自分で自分を愛するというかいたわるっていうメッセージは結構大事だよね、
大事だった、
そうなんだね。もともとは病気する前も頑張り屋さん、
我慢と頑張りがね大好きなわけ
なんとなくそんな感じがする、
大好きだった、平気な顔してるのが得意、
だ
から嫌なことがあっても辛いことがあっても折り合いをつけるのが上手みたいな、
できる人じゃない、できる人、みんなにこうケアをしてあげてとか
も、そうなんね、
自分のことよりみたいな、
そう、そこに ね存在価値をね、見出しちゃっていたので、一生懸命人のことをするのが、なんか自分の存在価値のような気がしちゃってて、で自分が後回しになって気がついたら子宮がん、
必ずしもそうじゃないけど、そんなストーリーに思えるよね、なんかね、
そうだ ね
他の人をこうすごくこうケアしてあげるというか愛してね、いろいろしてあげるっていうのもすごく素敵だし、みんなができることじゃないけど、でもやっぱ自分も大事にしつつしたいけど、ついついね私はいいからみたいになっちゃう人いるもんね、
そうだ ねでも、でもこの1年はねものすごい私を変えた、がんはねギフトってよく言うね、がんサバイバーの皆さんに出会って、がんはギフトだよねってみんなね、あの前向きに治療してたり、前向きにがんを受け止めてる人はみんな、がんだったからこうなれた、がんだったから気づけたっていうことをよく言われるのね。
やっぱなんかがんと戦うとか言うけど、戦うじゃなくて身の内ですごくそのギフトだから、プレゼント、その、あのね、いろんなことを気づかせてくれたり、自分の体をこう手当てしたり、その心持ち、そのいろんな人に尽くしちゃう私っていうの、自分にこう、ね、愛することにこうちょっとね方向性変えるじゃないけど、そんなこと気づかせて、まあ、ちょっとだいぶ大きいけどね、ちょびっとじゃなくてガガーンガンだからガガーンじゃないけど本当にだいぶ大きいな出来事だけど、
そうだよ ねでも分かんない、もしかしたら、私は多分ステージの1の A だったし、なんていうのかな、今現在経過観察のがんの検診でもがんはないですよ、今のところ大丈夫ですよって言われてるから、そんなことが言えるのかもしれない、
そうだね、まあ、それはだからみんながみんなその同じ病気をした人が同じってことではないけど、でもまあいろんな形でその今のゆかちゃんが言ってくれたことは私は私なりに、ね、受け取るし、いろんなふうに受け取ればいいのかなと思うし、いろいろ気づかされることはあるかなと思うけど ねだから病気になって気づくっていうのもあるけど、まあ、病気になったお友達と知り合って、それをね、自分は今病気にはなってないけど、そんな風なこともある、私って自分大事にしてるのかなとかね、思えるのもすごくギフトに、またギフトからギフトになるかななんて今思ったけどね、
本当に、 だからもう本当にオープンで何でも喋っていこうと思ってる、うん、体験を、
ね、そうだよね、うん、私ちょっと打ち合わせしたけどすごい今収録しながらガンガンガンガン言ってあそっかそこまで言ってくれるんだちょっと実はおおとか思いながら聞いてたけどでも
そうか、うんうんうんうん、もうブログでね全部公開してるんだよ ね、
うん、ねぜひぜひそっちのブログとかも皆さんね読んでいただいたりとかねしてね、うん、ゆかちゃんのね回復したりまたきっと揺れたり、うん、また戻ったりみたいなのがきっと書かれてるのかなと思うんですけど、
はい、ゆかちゃんとのトークいかがでしょうか。ここでまたね一曲聴いていただきたいと思います。CD の4曲目、私の自作曲としては一応最新曲になります。今年の正月ぐらいに作った曲になります。牛子で世界、どうぞお聴きください。
真の仕事全てが満たされ溢れ出す、そんなあなたになっていますか。辛く悲しい一人の世界に胸の奥が痛くて苦しくて、どうか抜け出した
と、番組2回分2週分にわたってゆかちゃんにねいろいろお話伺ってきて、すごい貴重なというかね、体験をゆかちゃん自身の言葉で語っていただいてたんですけれども、そんなゆかちゃん今までのお話っていうのでね、体験を、これ大丈夫かな、周りにすごい太鼓の音が、神社で収録しておりますが、入るかな、分かんない、マイクつけて話してるんだけど、入ってないかもしれないけど、これからっていうので今度ちょっとどんな風に今とかね、この先、またまだその体をいたわりながら少し症状も残ってるのでね、副作用みたいな、いたわるってこともあると思うんですけど、全然関係ないことでもこんなことやってみたいみたいなこととか、今注目してることとかなんかもしあれば、
がんになった時に、がん患者の会が、あったら行ったらいいよって勧められたの。でもなかなかうまく探せなかったのと、あと、どうしようって言ってる間に、仲間の中にも、仲間というか友達の、身近な友達にもがんの、経験者の方が数名いたから、その友達にね直に聞けたっていうのがあって、治療中は、がん患者の会みたいなところには参加しないまま過ごしちゃったんだけれど、がんママカフェっていうところがあって、
初めて聞いた、
そうなので、町田にはないんだけれど、地元にはなかったんだけれど、違うタイプのねがん患者の会みたいなのあったんだけど、お友達ががんママカフェっていうのがあるよって教えてくれて、で、治療が終わって電車乗れるようになってから行きました。で、こんなね会みんなで本当に、今のステージ、今の治療のこと、それから不安なこと、子育てのこんな悩み、いろんなことを話してるのね、おしゃべりしてる、でそれをね、からきだっていうところで、やってたんだけど、そういうのがね町田にもあったらいいなって、地元にあったらいいなっていうのを思ったの。で そんなのね、私がやっちゃったらどうかなみたいな。
今も言っちゃってますね。そうなの。妄想してるけど、だいぶもしかしてもう
そんなことをね、
なるほど、
考えたりしています。けどね、時期はちょっと分かんないです。私もうちょっと自分のことを、まあさっきの千穂ちゃんじゃないけど、自分のことにもっと大事にするんだよっていうのと同じで、もっと自分と向き合う時間をね、もうちょい必要かなとも思ったりして、見切り発車しないように気をつけようかなとは思ってるけど、ちょびっとビジョンは、まあ町田にもあんな会があったら、いいのになって、思ったっていうのは一つあるかな。でそれがもし私が、実は子育て支援のアドバイザーみたいなことで相談とか受ける人なんです。
実はね、もうほとんど収録時間がないけど、本当は本業はそれだった。そう、
今頃ぶっこんじゃってごめん
実はね、まあ、自分自身もママだけどね、娘さんいらっしゃるってね、ご紹介あったけど、
そうなんですよ。
ちっちゃいお子さんたちのそういうの
やってる、そういうの子育ての相談員をやってるので、だからがんになった私が子育てのお仕事を、経験をまたさらに活かせて、がんママのみんなになんかサポートできるような場があるなら私が作ったらいいのかなって、そんな気持ちがね、してるなっていうのは一つあります。
そう、病院とかその医療機関だと病気の人っていうか病を持つ人っていうだけだけど、みんなそれぞれ、生活があって人生があって、その中にはママの人もいたりとかね、子供がママがそういう病気で治療してるっていうことでどう感じるかとか、いろいろきっとねあるだろうし、さっきもちらっとね電車に乗れるようになってって言ったけど、ねずっと普通に生活をしてた人が病院で通うね治療するようになると、電車に乗るってことさえがね制限されたりとかっていう体験をしたりとかってことがきっとあるんだろうななんて思って今聞いてたんだけど、
ありました。
まあ、自分も大切にしてから、まあ、そんなに見切り発車しないでってさっき言ったけど、今聞いててちょっと初めて聞いたんだけど、それをやりたいっていうのをゆかちゃんから。でもなんか自分もその迷いながらでも、その一緒に作っていくっていうか、バッチリこう準備できてから、はいドン私提供しますっていうスタイルじゃなくても、迷いながらでも、まあ1回でずっと継続しないかもしれないしぐらいの、なんか緩く始めてもいいんじゃないかなって気はするけどね。なんかやりながら試行錯誤しながら、
そうなの。まずはその私が参加させてもらった会 の、 あの主催してる方がとっても素敵なね方でね、その方にちょっとね、もう何回か参加させてもらってるんですけど、そこでちょっとね相談してみながら、もし私の方そんなに遠くもない、隣の市で、市といいますか、なのでちょっと聞いてみようかなみたいなことも、考えながら。
そのがんママっていうそのがんをあの患った、でママであるっていうことなのかなっていうのもテーマで来る人もいるかもしれないけど、やっぱなんかその人も素敵って言ったけど、ゆかちゃんに会いたいとか、やっぱり 人に来るかなっていう感じもするので、人によってその同じテーマでも変わってくるし、私特にあの人でいつもラジオもあの好きな人紹介するっていう感じでその人の何っていうテーマももちろん魅力的だけど、まあなんか人で見ちゃうタイプらしいので
らしい
っていうか、まあまあ自分でそんな自覚があるので、ぜひぜひなんか、まあ、まあ無理してじゃないけどね、なんか楽しみながら、そういうのをね提供してあげるっていうだけじゃなく、自分もそれでね、なんか元気もらえたりとかっていう感じで楽しんで、なんか楽しそうなお母さんいるなみたいな感じでみんなね集ったらいいのかななんて思ったけどね。それあの私もいけるんですかね。私あのまだ病気になって、まだとか待ってないけど仲いいのかねみたいなまあね、それに興味関心がある人みたいのでね、なんかつながっていけると楽しそうだなと思ったけどね。
本当にそう、あのね、がん患者の会を調べた時に初めて分かったことなんだけど、あのね、がん患者の会ってがんになった人がみんなそんな患者の会で、あの集ってるのかなと思ったら、まあまあね、あのがんどこががんになったか、例えば肺がんの人は肺がんの会、例えば膵臓がんだったら膵臓がんの研究会とか、あのね、だからなんていうのかな、分かれてる。
あ、そうなの。
なるほど。
場所で
だからきっと悩みが違うのよ。
症状とか、
症状とか副作用とか、だからきっとそういうのをこの分類分けすることで、よりみんながおしゃべりして集って悩みを分かち合えるのかなと思って、で私がその教えてもらったのはがんママっていうくくりの あの集まりなんだなと思った、
ね、うん、そこでやっぱピンとね、いろいろ探したっていうかね、紹介されたけど、あそこがいいなと思ったから、やっぱりこうあるんだろうね、合うというか、自分がそこにコミットしたいなっていう点
で、ね、あ、そうだね、う
ん、うん、ちょっとこれずっと終わらない感じになっちゃうけど、なんか日も食いかけまた機会があったらぜひラジオ、はい、ぜひぜひ
今度、ま、呼んでください。
スタジオとかでもいいし、
超おしゃべりだから
ね、
本当にもうペラペラペラペラ、ごめんなさい。
いいえ、とんでもないです。もっと時間を作って今度この後実はね、一緒にね、はい、美味しいの食べに行くの で、
そうなんです。
もうそろそろ行かないといけない、
はい、タイムリミット。
そう、そんな時におしゃべりさせてもらって、これちゃんと番組にして放送したいと思います、はい、本当に貴重な話ありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございます、はい、
またありがとうございます。
感動小説、さらりと読ませていただきます。次女はここからすぐの東文女子へ通う、今年二十歳になった天然女学生です。将来はお嫁さんになるとかのんきなことを言っています。彼氏の家に行って2週間くらい帰ってこない時や、丸一週間外出せず部屋で動画見たりゲームしたり、先日も突然リビングを改造すると言い出して、食卓の上あたりにロフトを勝手に作りました。誰も使うことなく変なデコボコだけができて困っています。これがアートだと叫んで喜んでました。集中すると何かに取り憑かれたようにがむしゃらにやってます。突然大声を上げたり、突然泣いたり、切れたり、笑ったり、同じ姉妹でも全く性格が異なり、今の時代には生きづらいほど素直すぎる気がします。一見わがままとも取れますが、自分のスタイルに正直すぎるマイペースなんだと思います。顔は二人とも私に似てますが、性格は私よりも夫寄りのような気がします。私は感情や気持ちにそれほど起伏がなく、家族でただ一人冷静な立場でいる気がします。私みたいな人間はただ流れに従っているだけの臆病者だけど、よく言えば柔軟性がある人間だと思い込むようにしています。確か次女がまだ小学生だった頃、朝起きて旦那のお弁当を作り、娘たちを学校へ起こす準備をし、私も当時やっていたホームヘルパーの仕事へ向かう、家族が一番余裕のない時間にこんなことを言われました。お母さんって恋愛したことあるの？私は即座に当たり前でしょうと引きつった笑顔で言いながら、その場をやり過ごしました。ホームヘルパーの利用者さん宅へ向かうと道中、なぜか娘に言われた一言が後からガツンと聞いてきました。なぜか胸のあたりがチクチクキリキリとしてきたので、自分の恋愛をゆっくりと振り返ってみました。一番最近の恋愛、ここ何十年単位で恋愛モードになった記憶もなく、もっともっと過去へ振り返ると確かにありますが、それはもうとっくに手放したものでした。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、いかがだったでしょうか。トクトクさんのですね、官能小説を読ませていただいてますけれども、ちょっとね恋愛なんて言葉が出てきたりしてますけれども、ね、練習して軽く練習して読んでるんですけども、ちょっと突っかかっちゃったりしてますけど、そのままでも 放送させていただいて収録させていただいておりますが、皆さん、聞き苦しいところ申し訳ありませんが、いろんな風に受け取っていただいて、またご意見聞かせていただければなというふうに思っています。2週にわたってね、ゲストにゆかちゃんに来ていただきまして、2回にわたってですね、ゆかちゃんに来ていただいて、お話を聞かせていただきました。本当にもう何度でもお声を聞きたいな、お話を聞きたいな、ぜひお会いしたいなと思う魅力的な方だなっていうふうの、本当お話を聞いてね、感じていただけたんじゃないかなと思います。ゆかちゃんのやってるブログとかですね、活動についてもちょっとリンクを貼っていきたいと思いますので、ぜひ連絡いただければご紹介したいとかね、ゆかちゃんの活動にも興味持っていただいて応援していただけるとすごく私も嬉しいななんて思っております。このちょこちょこラジオ A チャンネルはですね、ではですね、サソリでおしこの一期一会っていうふうに私は番組やってますけれども、長期間でも短期間でも結構です。パーソナリティさんを大募集しておりますので、私のように、おしこのようにパーソナリティやってみたいという方いらっしゃいましたら、ぜひご連絡いただければなと思います。また、私の番組の感想も聞かせていただきたいと思いますし、また、次回、とかね、ラジオ番組最新回出ましたよっていうのをご連絡も差し上げたいので、LINE アットつながっていただけたら嬉しいなというふうに思っていますので、ぜひそちらもチェックしていただければなというふうに思います。それでは、今回の放送はこちらで終了したいと思います。皆さん最後までお聞きいただいてありがとうございました。また。